お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。唱詠の539番を歌います。天に増します。我らの父よ、願わく子は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になること地にもなさせたまえ、
我らの父よの糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。
国の力と栄えとは、限りなく何時のものなりかなり。
アーメン。購読いたします。賛美歌中ほど12ページに記されています。購読文第15、詩編51編。ああ神を願わくは、何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみを大きに揺れて、我が物の心を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は罪に。
我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、
御前に悪しきことを行い、
されば何時、物言うときは正しとせられ、
何時、裁くときは拝めなしとせられたも。
身を我、横島の中にありて生まれ、
罪にありて、我が母を我が泣いたり、
何時、誠を心の内にまで望み、
我が隠れた
何時、ヒソプを持て、我を清めたまえ。
我
を笑いたまえ。何時、我に喜びと楽しみとを聞かせ。
何時、我たちに骨を喜ばせたまえ。
願わくは、御子を我がすべての罪より背け。
我がすべての不義を消したまえ。
ああ、神よ、我がために清き心を作り。我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き玉を我より捨てたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御玉を与えて我を楽しさまえ、
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に我に帰るべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口何時の御を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口何時の御を歌わ
ん。何時は供え物をお好みたまわす。もし叱らずは我これを捧げん。
何時また安全を喜びたまわず。
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神の
愛
は
砕けるうちに心を貸し目の いたします。日本キリスト教団信仰広告は貸し出し賛美歌グラ表紙内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて、 神につき、救いに尽きて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との曖昧な規範になり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいました。御
子は
十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許してとしたもの、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会はキリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みしつつ、主の再び来たりたまごを待ち望む。我は各神事、世々の聖徒と共に人信仰を持つ。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じる。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信じる。
主は聖霊によって
乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神に座し、賢いに来たり、生ける者と死ぬ者と裁きたまま、我は聖霊を信じず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の苦害、常しえの命を信じず。アーメン。
お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。こちらを与えられましたのは、マタイによる福音書の5章、1節から12節、新約聖書の6ページです。マタイによる福音書5章、1節以下。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。義のために迫害された人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を帯びせるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。以上です。
お祈りをお捧げしましょう。天地万物の創造主にして、教会の頭なる主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちの罪を背負って十字架にかかってくださった主イエス・キリストを死人の中からよみがえらせてくださいました。そしてあなたは御子キリストをご自身の右に引き上げ、一切の権威を与えてくださいました。今は主なるあなたの右にいてくださる主イエス・キリストの取りなしによって私たちは礼拝へと呼び集められていることを覚え、心より感謝いたします。この罪深い者をもあなたは深く憐れんでくださり、私たちに賛美と祈りとを捧げることを許してくださいました。あなたの身元へと呼び集められ、私の子と今ここで呼びかけられている幸いを覚えます。私たちの主イエス・キリストの十字架とご復活によってのみ与えられている永遠の命の交わりに今日も招かれて、生きる喜びを与えられていることを心から感謝いたします。主の愛のうちに生きることが許されている私たちですが、この一週間の歩みにおいても罪を重ねてきました。私たちに与えられた主の恵みを感謝しながら、同時に周りの人たちの行いや言葉を裁くものでありました。他者が受けている恵みを喜ぶことができず、自分が受けている恵みを覚えることに鈍く、妬みや怒りすら覚えるものでした。主のご愛を自分のものだけにしてしまう自己中心の思いにとらわれる私たちの姿がありました。あなたはそのような私たちを互いに愛し合うようにと、キリストの体である教会の枝としてくださり、今朝も身元に呼び集めてくださいました。主よ、私たちを礼拝に生きる民として、互いに愛し合い仕え合う民として、もう一度立ち上がる勇気と力を聖霊の助けによってお与えください。主の忍耐に応えて、私たちも諦めることなく、いたずらに絶望することなく、新たな一歩を踏み出すものとしてください。今日もまた与えられた場所で主の御業に励んでおられる兄弟姉妹の上に、特に困難な戦いの中にある兄弟姉妹の上に、あなたの祝福とお支えとがありますように。あなたがいつも共にいて働いてくださることを覚えさせてください。この礼拝に覚えつつも連なることのできなかった兄弟姉妹を覚えます。一人一人の事情を主が覚え、その病を癒し、痛みを取り除き、心の苦しみを和らげてください。求道中の兄弟姉妹、その一人一人を心に留めて祈ります。また私たちの家族、友人をあなたの御心に留めていただき、主の祝福を豊かに注いでください。今朝は母の日を迎えました。すべての命の源である天の父なる神様、私たちに母を与えてくださり、母の胎よりこの世へと送り出してくださったことを感謝いたします。また教会を建てくださり、信仰の母である姉妹たちとの豊かな出会いと交わりを感謝いたします。またすでに天に移された母たちの祈りによって、私たちが今日まで支えられ、あなたのご愛のうちに生かされてきたことも覚えます。身元に召された母たちの魂をあなたの恵みの御手に委ねます。どうか終わりの日まで御手のうちにあってお守りください。戦火の中で、この苦しみに満ちた世界の中で、身も心も削るようにして今日も涙の祈りを捧げておられる全世界の母の祈りを、あなたがどうかお聞き上げください。母の涙の祈りを通して注がれるあなたの愛と憐れみとが、私たち一人一人のうちに、私たちの教会の中に、そして全世界へと満ち溢れ流れ出ていきますように。そしてこの楽屋教会で、 世界の教会で今日も力強く主を褒めたたえる賛美の声が高らかに鳴り響きますように、感謝して捧げる私たちの賛美と祈りとどうか清めて受け入れてください。この願い祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。イエス様は群衆を見て山に登られ、腰を下ろされました。イエス様がたくさんの病人を癒された結果、その噂を聞いて国中から多くの人々が集まってきたのです。病とさまざまな苦しみを抱えた人々、そしてその家族がイエス様のもとに集まってきました。幸いとはほど遠いような人々がイエス様のもとに集まってきたのです。この群衆を見てイエス様が登られた山とは、神様に祈りを捧げるための聖なる場所でした。弟子たちもまたこの山の上でイエス様と共に祈りを捧げ、力を与えられました。まず祈りのためにイエス様はこの山に登られたのです。この教会の聖堂もそうですが、この世の荒波へと出ていくために、あるいはこの世から一歩退いて怒りを下ろして神様の前で静まるために、私たちにも祈りの山が必要です。この聖堂が必要なのです。イエス様はこの山の上で腰を下ろして語り出されました。腰を下ろして語るというのは、神の国から使わされた権威あるものとして語り出したということです。その権威とは、神の独り子としての権威であり、私たちの罪を許す権威でした。イエス様はこれからご自身の教えの本質、その真髄を神の子の権威として語り出そうとされていたのです。イエス様の教えの本質とは、神の国、すなわち神のご支配についての教えです。その教えの最初に語られたのが、今日読んでいただいた九つの幸いの教えでした。この九つの幸いを語ることによって、イエス様はまず人間の幸せとは一体何なのかということについて語り出されました。それは何か、良い行いを積んでご利益を受けるというような幸せとは全く異なった幸せのことです。今あなたは神様の前ですでに幸せなのだということを、あふれ出るような喜びと祝福の言葉を持ってイエス様は語り出されました。その語り口は、今日読んでいただいた口語訳よりも、皆さんがお聞きになったことがあるかもしれない文語訳の方が、より生き生きと伝えてくれています。お聞きください。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められん。幸いなるかな柔和なる者、その人は地を継がん。幸いなるかな幸いなるかなと喜びを爆発させるようにして、イエス様は弟子たちに語りかけました。人の喜びとは移ろいやすく儚いものです。健康が損なわれることによって、計画が挫折することによって、努力が報われないことによって、私たちの喜びはいとも簡単に過ぎ去ってしまいます。しかしイエス様は、そのような儚い喜びではなくて、永遠の命がもたらす喜びと幸せについて語りました。これは私たちの嘆きや痛み、損失によっても奪い去ることのできない喜びと幸せ、 死の力によっても奪い去ることのできない喜びと幸せのことです。この教えの初めに心の貧しい人という人間の姿が描かれます。心の貧しさとはどのような人のことを指すのでしょうか。それは自分の無力さや儚さ、小ささをとことんもう嫌というほど味わってひたすら神様により頼む人のことです。心が貧しいと言いますと、日本語の響きから言いますと何か、心が冷たいとか共感性に欠けるとか、そのようなマイナスのイメージを抱きがちですが、この聖書の言う心の貧しさとは自分の無力さを知って神により頼む人のことを指しています。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものだ、そう言われたイエス様は先ほど一緒に唱えた主の祈りを私たちに教えてくださいました。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そう祈るとき私たちもまた心の貧しい者の一人として神様に祈りを捧げているのです。無力でこの世の力に縛られているこの私をもどうぞ御心のままに用いてください。御心のままに御心がどうか好みになりますように。それが心の貧しさということです。それはまた悔い改めの心でもあるのです。次に悲しむ人々という言葉が出てきます。これは心の貧しさと対になって出ている言葉です。自分の中により頼むものが何もないということを自覚するとき、悲しみはいとも簡単に私たちの心の中に満ち溢れてきます。大事な人を亡くしたとき、自分の罪に悩むとき、生き方が分からず途方に暮れるとき、私たちの中に悲しみが溢れてきます。悲しむ人々は幸いだとイエス様が言うとき、しかしこの言葉は悲しみを担う人々は幸いだとも言われます。自分のうちに何一つより頼むものを見出すことができずに神様の憐れみにすがるようにして生きる者は、より深く他者の悲しみを感じ取り、傍らにあってその人の悲しみを担う人です。ですから心の貧しさを覚える者は他者の悲しみを担う者でもあるのです。教会はそのような人々の群れです。教会とは十分に悲しみを表に出して良い場所であり、悲しみを分かち合う場所です。誰よりも人の悲しみをご存知であるイエス様が私たちの教会の頭だからです。イエス様が私たちのすべての悲しみを担ってくださるので、私たちもまた互いの悲しみを担うことができるのです。続く五節のへりくだった人というのは、以前の聖書では柔和な人と訳されていました。柔和な人、へりくだった人は地を受け継ぐ。振り返ってみますと、この世は競争で満ち溢れています。少しでも人より前に出るものがこの地上での勝利者として居場所やそして富を広げていきます。しかしこの世で最も柔和なお方、へりくだったお方であるイエス様は、この地上での居場所をすべて奪われ、最後は十字架という処刑場の小さな一隅しか居場所として残されていませんでした。しかし神様はこのイエス様の十字架のもとに集う兄弟姉妹の交わりをこの地に与えてくださいました。最も柔和でへりくだったお方であるイエス様のもとに集められたこの教会の集いこそ、ここから 地上に愛と平和が広がっていくのであります。6節の義に飢え渇く人々とは信仰を求める人々とも訳されます。この義とは神様の義、神様の正義のことです。自分の正しさや自分の正義を主張するのが人の常でありますが、私たちには自分の正義、自分の正しさ以外のもう一つの正しさ、神様の正しさ、神様の義があることをイエス様によって教えていただいた者たちです。この神様の正しさによって私たちは自分の罪を知り、そしてまたその罪から救われる喜びを知りました。その喜びとは、生ける神の言葉という命のパンをこうして共にいただく人生の喜びでもあるのです。この命のパンであるイエス様がどんな時にでもあなたたちと共にいる、そう約束してくださるから、イエス様は幸いだとおっしゃってくださるのです。7節から以降はこの9つの幸いの後半に入っていきます。憐れみ深い人々、心の清い人々、平和を作る人々、義のために迫害された人々、これらの人々に対する祝福とは、この信仰を与えられて歩む私たちにとって神様の祝福とはどのようなものかということをよりはっきりと伝えてくれます。憐れみ深い人々というのは、神様から憐れみを受けた人々、神様から一方的な恵みをいただいた人々のことです。憐れみと言いますと、何か上から恵まれるような否定的な意味を感じるかもしれませんが、この神様からの憐れみがなければ、私たちは一人の罪人にしか過ぎませんでした。神はその憐れみの中で、私たちの罪咎を自分のものとして引き受けてくださいました。この神様から憐れみを受けているので、私たちもまた憐れみ深いものとされて、互いに重荷を担い合うものとして生きることができます。心の清い人は神を見る、そう言われると私たちはたちまちつまずきを覚えるかもしれません。神を見ると言われても、何か分かったような分からないような戸惑いを覚えられるかもしれません。この心の清い人というのは、神様に向かって心が二つに分かれていない人ということです。人間の心とはいつも信頼と疑いの間でこう揺れ動くものです。しかし生まれたばかりの幼子や子供たちはどうでしょうか。親に対して絶対的な信頼を寄せて疑うことを知りません。心の清い人とは、自分の無力さと罪深さを知って神様に信頼を寄せないともはや生きてはいけないことを思い知った人のことです。今日は母の日でもありますが、幼子が自分を守ってくれる母親を見つめるとき、その子にとってそれは幸せの瞬間です。私たちはこの地上では神を見ることができません。しかし実際にこの目で神を見る時が必ず来る。それがイエス様の約束です。イエス様の十字架とご復活の恵みによって、神の子とされた私たちは心を清くされて、心を一つとされて、神を見ることを共に待ち望みたいと思うのです。神の子と呼ばれる者は平和を作る人だ、そうイエス様は言われます。平和を作るというのは、何か特別な運動に参加したり特別な行動を起こすということもあるかもしれませんが、それ以上に私たち自身が平和の中を生きるということです。家族や隣人、教会の兄弟姉妹と共に生きる普段の私たちの生活の中で、 平和を生きるのであります。イエス様によって罪許され、神の子とされた私たちは平和の中に生きるようにと召されているものだからです。この礼拝へと招かれて、今神様の前で賛美と祈りを捧げている私たちこそが、イエス様によって与えてくださる平和に生きるようにと召し出されている者たちです。この今日の聖書の最後の箇所、10節11節は同じことを繰り返しているように聞こえます。神の義のために迫害が起きてくるというそのようなことです。そう言われると何か心が穏やかではいられないかもしれない、平和ではいられないかもしれません。しかし神様の義というのは他でもないこの私の身に信仰が与えられた、神様の恵みがこの私の中で実現をした、それが神の義ということです。この神様の恵みの中に生きている私たちは、それぞれの恵みに応えて応答の人生を生きるという道が備えられています。神様がこの私に関わってくださるということは、私たちもそれに応えて生きていくということでもあるからです。その中でも応えて生きていく中で一番大事なことは、神以外のものを神としないという生き方です。神以外のものに栄光を帰さないという生き方です。偶像を拝まない、その生き方が決定的に大切な事柄です。しかしこの世は偶像に満ちあふれ、神以外のものを神として称賛する世界です。私たちは幸いこの社会では内面の自由を侵されるような、そのような迫害はないかもしれません。しかし信仰ゆえに起きてくるこの世との葛藤や緊張関係、この世での孤独な戦いが皆さんお一人お一人にもあるのではないかと思うのです。この最後の11節12節は、イエス様はその語り口をがらりと変えて語ってこられます。私のために人々があなたを罵り迫害しと、目の前の弟子たちに向かって直接語りかけています。そして大いに喜べと言われるのです。この弟子たちに直接語りかけてこられるイエス様の最後の言葉、これはイエス様が弟子たちに一番語りかけたかったことです。それは同時にイエス様が一番私たちに向かって伝えたい言葉でもあるのです。イエス様が一番伝えたいこと、それは天の国の喜びです。天の国、そこでは心を貧しくされた者に居場所が用意され、悲しむ者の涙が拭われ、神様の憐れみを求めて飢え渇く者に命のパンが与えられる場所です。天の国とは、神様の義であるイエス様という衣を着せていただく喜びに満ちた場所のことです。今日この天の国からイエス様の祝福の言葉が皆さんお一人お一人に注がれています。幸いなるかな、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。本日の礼拝の招きの言葉では、詩編の126編の5節を読んでいただきました。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。変わることのない、そして何事にも揺らぐことのない天の国の喜びに支えられて、これからも共に人生の旅路を歩み、主と教会に仕えるものでありたいと願います。お祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、 今朝も御言葉の糧を感謝いたします。今日から始まる一週間の私たちの旅路を祝福してください。それぞれの場に使わされていく兄弟姉妹の歩みを守り導き、あなたの恵みで満たされて生かされている喜びによって私たちを一つとしてください。そしてこの教会で捧げられる祈りからこの地に愛と平和が広がり実現していきますように、そのためにこの私たちをも用いてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
感謝を持って賛美したいと思います。ご起立いただきまして賛美歌510番を歌います。 座りください。感謝と献身の趣旨として献金を捧げます。祈りを捧げます。天の父なる神様、5月の第二の手術、私たちの信仰と健康を支えられ、共にこの御堂に集められましたことを感謝いたします。そしてただいまは共に主を賛美し、久保田牧師から語られる福音を聞くことができました。十字架をもって私たちの命を買い取ってくださった主が、天の国はすでに来たと語られ、そしてその主が私たちに幸いを約束し、幸いに招いてくださいましたことを感謝いたします。これからの人生も私たち主イエス・キリストの足跡を追いかけて歩んでいくものとしてください。またあなたを知らない方々に主を明かししていくものとしてください。地上に神の愛と平和が広まっていきますように。私たちの群れの中には病、老い、その他の理由で教会に集えない方々もおられます。どうか必要な助けでもってあなたがお支えくださいますように。新しい年度、神を求める若い魂がありましたなら、私たちの落語教会にお導きください。一言の感謝と願い、献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまから5月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられた兄弟姉妹、洗礼を授けられた、記念の日をお迎えになられる兄弟姉妹、信仰を告白した記念の日をお迎えになられる兄弟姉妹を覚えて、御言葉を拝読し祈りを捧げます。その方たちの名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。2日岸本陽介、4日浜野康江、吉本遥か、5日永見君彦、永見真理沙、8日上垣久子、11日若き宝具住子、15日 池田綾、17日長谷部真乃、23日中山龍子、以上が今月お誕生日を迎える方々です。続きまして、今月受選の記念日、信仰告白の記念の日をお迎えになられる方々のお名前をお読みします。11日加藤卓、白石雅人、中西誠二、13日杉本たたえ、15日岸本ゆき、17日井上直、19日太田重幸、20日中西寛治、長谷川直樹、林健治、21日石橋正美、26日白石正友、杉本恵、31日杉本幸男、中山龍子。これらの方々を覚えて祈りを捧げます。はじめに聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙に5章17節、誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。祈りを捧げます。父なる神様、この爽やかな5月に地上の命を授けられた兄弟姉妹のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた兄弟姉妹のお名前を今見舞いで読み上げました。あなたはこれらの兄弟姉妹に命を与えてくださり、礼拝の中で共にその名を覚え、祈りを今捧げることが許されている幸いを感謝いたします。それぞれの方のこれまでの人生の中で、あなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、今より後も御手のうちにあって新しい一年の歩みを守り導いてください。その歩みがあなたとの新たなる出会いの日々となり、内なる人が日ごとに新しくされる歩みとしてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
報告いたします。週報をご覧ください。礼拝直後に青年会の5分間集会が持たれます。聖歌隊練習は3階聖歌隊席で、青年収容会が本日持たれます。大殿の後、青年会収容会、一部は久保田先生の証による奨励杯、二部は久保田先生の歓迎会ということです。青年会以外の方の参加も歓迎されます。今週の集会、15日水曜日、定例の聖書研究祈祷会。聖書研究は久保田隆先生による主の祈り6回目、出エジプト記16章が読まれます。朝10時半から司会、森里美智子さん。19時半よりは祈祷会として持たれます。次週はオール落福礼拝です。礼拝開始時刻は通常通り10時45分です。ただし、教会学校の生徒は10時半に1階ホールに集合してください。礼拝後にはオール落福運動会が開催されます。参加される方は今日中に食券を購入してください。応援のみの参加も歓迎いたします。教会学校の教師は参加する子どもたちの分の食券の購入をお願いします。その他、個人所得その他は各自ご覧ください。ご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
の祈りを祈ります。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜りますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともに、今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。本日初めてお越しいただいた方のご紹介をさせていただきます。木村敏子さん、どうぞお立ちください。ようこそおいでくださいました。それではご報告お願いいたします。
すみません、教会生活委員会です。来週ですね、運動会が行われます。で、食券をですね、本日まで販売しておりますので、ご参加希望の方はお買い求めをお願いいたします。で、また、現地まで、送迎をご希望される方は、食券の申し込み欄に記載がございますので、そちらの方ご希望の旨をお伝えください。またすで、に、申し込みされていて送迎を受けの方は、私か西村晴美姉までお申し付けいただければと思います。で、当日はですね、その送迎者以外 の許可証がないと、会場の方には入れます、自動車ですね、入れませんので、送迎以外の方はですね、徒歩か、自転車、バイク等で向かうようにお願いいたします。で、最後に今日この後ですね、その運動会の準備を行いますので、ちょっと若い人、青年会含めですね、ちょっとご協力の方をお願いいたします。以上です。
他に報告すべきことはないですか？では礼拝を終わります。